町田鉄の深掘り。
皆さんこんにちは、番組アンカー経済ジャーナリストの町田鉄です。
こんにちは、番組アシスタントの杉浦舞です。
親中派が支配する香港の立法会、これ議会にあたりますけども、ここは、先月3月19日反逆や反乱、スパイ行為、外部勢力との共謀などを取り締まる国家安全条例を全会一致で制定しました。
早速ということでしょうか。現地の新聞明報は3月26日付でこの条例の適用第1号として当局が国家分裂扇動罪で服役している受刑者の減刑措置の取り消し処分をしたと報じました。
はい、この適用第1号からも推測できると思うんですが、香港の国家安全条例は統制色のとても強い威圧的な条例です。2020年に施行された香港国家安全維持法を補完するという体裁を取り、取り締まりの範囲を拡大するとともに厳罰化も行うという内容で、最高刑を終身刑としました。そしてこの条例が国家安全を口実に香港に、高度な自治を認める根拠だった一国二制度をほぼ完全に否定したという側面も衝撃的となっています。
内田さん、この一国二制度ってよく耳にしますけれども、改めて説明していただけますか。
はい、一国二制度っていうのは共産主義の中国が香港については中国流の共産主義を押し付けないで、高度な自治を認める特別自治区とし、民主主義や資本主義、あるいは言論の自由、集会の自由、報道の自由などを容認していたことを指します。
はい、
で元をたどればイギリスと中国が1980年に合意した英中共同声明に基づいて、イギリスが1997年に中国に香港を返還した後も、50年間はつまり2047年までは香港を特別行政区とし、外交と防衛の属分野については高度な自治を与えると中国が保証したことに端を発しています。
はい、
そういう意味では中国が香港返還の時の約束を完全に保護にしたというふうにも言える問題なんですね。
影響はとても大きく、香港では経済活動の自由もなくなると懸念されているということですよね。
そうなんですね。そこで、今日はこの問題を深掘りしようと思いまして、番組テーマをこういうふうにしました。
金融センター香港が崩壊の危機、一国二制度を崩壊させる国安条例の衝撃とは。
香港といえばバブル経済の崩壊以降、ニューヨークロンドンをしのぐ金融センターだった東京に代わってアジアの金融ハブの地位を占めてきたことでも知られています。
はい、
しかし今回の国安条例の、制定を受けて、企業も人もお金も中国共産党の統制が強まる一方の香港で経済活動を続けることに大きなリスクを感じており、香港から逃げ出す構えを強めています。つまり香港の経済都市や金融ハブとしての繁栄が風前の灯火になっているわけです。実際何が起きているのか、これからどうなるのか、今日は香港についてじっくり考えてみようと思います。
町田鉄の深掘り、この番組は NTT グループ、三菱商事、ジェラの提供でお送りします。
町田鉄の深掘り。今日の深掘り、
改めまして今日のテーマは、
金融センター香港が崩壊の危機、一国二制度を崩壊させる国安条例の衝撃とは。まずは香港がアジアで金融のハブに駆け上った歴史的な経緯から教えてください。
最近は日経平均株価が34年ぶりに最高値を更新したこともあって、34年前よりさらに前のこと、つまりバブル経済と言われた時期のことがよく話題になりますよね。
そうですね。
当時は、その都市町の、メインの証券取引所の時価総額を尺度にして、都市の金融ハブとしてのランキングを決める傾向が強かったんですが、この基準で見るとバブル期は東京が世界一でした。
はい、
つまり、ニューヨークとロンドンが東京を追いかける時代だったんです。 で、しかしバブル経済の崩壊に見舞われた東京の地盤はじりじりと落ちちゃいました、
はい、
でその後は株式の現物だけでは金融取引の規模が測れない時代になり、世界の金融機関が、一体何社拠点を置いているかとか、金融インフラ、税制などを総合的に勘案して金融のハブをランキングする時代に変わってきました。
はい、
でこうした中でニューヨーク、ロンドンに次ぐ世界のナンバー3、アジアのナンバーワンの座を上海や香港、シンガポールが競う時代に突入したわけです。
そして勝ち抜いたのが香港ということですか。
はい、もちろん香港が勝ち抜いた年なんですが、しかしまあ早くもピークをつけて没落に瀕しているようにも見えるんです。ちなみにね、最初に、ピークをつけて脱落したのは期待したほど市場として世界に開放されなかった上海なんですね。
そうなんですか。
で、近年は国際金融センターのランキングとしてイギリスのシンクタンク、ZN グループが公表しているグローバル金融センター指数が定着してます。でこれで見ると香港はおととし2022年9月にそれまで堅持してきたニューヨーク、ロンドンに次ぐ世界3位の座をシンガポールに奪われて世界4位に転落しました。
はい、
でさらに先月3月21日公表の最新データでは5位のサンフランシスコに半年前6ポイントもあった差をわずか1ポイントに詰め寄られており、世界4位の座の維持もおぼつかない状況になってきてるんです。かつての東京や上海のように没落の道を歩みかねない状況というわけです。で、その背景としてはイギリスから中国への返還や中国の締め付けといった歴史的な動きがあり、さらに今回の、香港国家安全条例がとどめを差し掛ねない事態を生んでいるというふうにも言えます。
はい、
ちょっとここで脱線しますけど、他のアジアの太平洋地域の都市ですが、最新ランキングと見るとですね、実は上海が世界6位、ソウルが世界10位、深圳が11位、北京が15位、シドニーが18位ときて、ようやく19位が東京と、まあ、かつての世界一が見るも無残という感じなんですね。
東京19位なんですね。
はい、
では続いてその背景にあった香港の歴史について説明していただけますか。
はい、外務省によると、まあ、これいろんな基準がありますけど、外務省によると香港の面積は1110平方キロメートル、東京都のほぼ半分ぐらいの広さです。
はい、
で歴史的にはイギリスがアヘン戦争などで、当時の清朝を破り、香港を植民地にしました。で日本が第二次世界大戦中に一時期占領したこともあるんですが、戦後は再びイギリス領に戻っています。でイギリスの統治期間は通算で150年を超えました。でその後1984年署名の英中共同声明に基づいて1997年7月1日に中国への返還が実現しました。
はい、でもその一国二制度はその英中共同声明で保障されたんですよね。
そうです。特別行政区という言い方しますけども、はい、中国への返還から50年間は一国二制度とし、中国流の共産主義を押し付けず、イギリス植民地時代の資本主義や民主主義を認めるとしていたんです。
はい、
ちなみに英中共同声明の趣旨は香港の中国への返還前の1990年に成立した香港の憲法である香港基本法に盛り込まれています。そして基本法は言論や報道、集会の自由はもちろん、デモやストライキの権利といったことも認めています。
香港の中国への返還からまだ50年経ってませんよね。でもどうして中国はこの一国二制度をないがしろにする行為をしたんですか。
まあ、早くから中国としては香港自由にしておくのが不安だったんでしょうね。まあ、政治的な民主主義とか経済の資本主義、そういった自由を求めるのは人間の本能ですから、ほっとけないっていう気がしたのかもしれません。
はい、
で、まあ、中国的な感覚で、まあ、最初はとりあえず軽い縛りを、まあ、中国的な感覚ですけどね、軽い縛りをかけておこうとしたら、若者を中心にどんどん香港の民主派の反発が強まってしまって、もう最後は中国からの独立を求める声まで盛り上がってしまったんで、こうなると中国としてはとことん力で抑え込むしか手がなくなってしまったっていうのが、この間の流れの本当のところじゃないかなと僕は感じています。
ではその統制と反発の流れを分かりやすく整理して説明していただけますか。
そうですね、あの大規模なものの最初は2003年に起きたデモなんです、はい、今回制定されたものの原型とも言えるんですけど、さっきお話した香港基本法の第23条で、香港政府自身による制定を義務付けていた国家安全条例を制定しようとしたところ、実に50万人もの人がこれに反対してデモを行ったっていうことなんですね、はい、で実はこの2003年の時も条例案に国家への反逆、あの国家の分離独立の試み、あるいは扇動、中国政府に対する破壊行為などを禁止する規定を盛り込もうとしており、これに対して民主派の人たちが実態として一国二制度で認められていた民主主義が損なわれかねないと懸念したという事情がありました、でその後も、香港の民主派は2012年に小中学校で共産党を礼賛する、愛国教育を必修化する方針の撤回を求める大規模デモをやったり、2014年に香港政府トップの行政長官の選挙を間接選挙から直接選挙に、移行するよう求める雨傘運動、これオキパイセントラル運動なんても言われましたけど、これをやったり、さらには2019年3月に逃亡犯の中国移送を容認する条例改正案の撤回や、普通選挙の実現といった5つの大きな要求をかけたデモを、繰り返し起こしてきた経緯があります。
当局が火に油を注ぐようなことを繰り返して、民主派の反対運動というのがどんどんエスカレートしたわけですね。
そういうことなんですね。それで極めつけとでも言いますかね、2019年の香港民主派の抗議デモに対して、習近平中国は堪忍袋の尾が切れたとでも言うべきなんですかね、とにかく全人代、全国人民代表大会で香港における反体制活動を禁じる香港国家安全維持法の制定を採択、これを2020年6月から施行する挙に出ました、この結果、リンゴ日報など皆さんもよく知ってると思うんですけど、民主的なメディアが相次いで廃刊に追い込まれただけじゃなく、抗議デモを主導した、学生の幹部たち、幹部運動家たちが相次いで拘束されてしまいました。で、拘束されてない幹部学生、あるいは釈放された学生は海外に、亡命してしまい、その後香港ではこれといった抗議活動が起こらない状態になってますよね、今回の国安条例の制定に対しても香港の人たちは沈黙を守っています。
そうなんですね、では香港以外の反応というのはどうだったんでしょうか。
そうですね、当然といえば当然なんですけど、最も毅然とした態度を示したところの一つが台湾でした、総統府の報道官の名前で談話を発表し、人権を弾圧する法律を強行採決したことに遺憾の意を示す、香港人や、香港で生活する各国の人の、自由と安全が、脅かされることを強く懸念すると抗議した上で、香港の安定的な発展は国際社会の共通の利益だと、中国と香港の両政府に反省を求めました。実はね、これにはちょっとした事情があるんです、というのはね、もともとこの一国二制度っていう考え方は、中国が台湾を統一するために提唱した仕組みだったっていう経緯があるんですね、で中国は今なおこの考えに固執してます、一方の台湾は、中国が年々香港への締め付けを、強めるのを見てきてますから、非常に否定的で、蔡英文総統なんかも香港は一国二制度が失敗し秩序を失ってるというふうに主張して、この制度の受け入れを断固拒否すると言ってきた経緯があるんです。
それから日本やアメリカはどういった対応でしょうか。
日本やアメリカ、イギリス、EU、ヨーロッパ連合も揃って批判の声を上げました、まず最初はアメリカの国務省のパテル副報道官ですが、先月19日の記者会見で、かつて開放的だった香港社会の閉鎖性を一段と加速する可能性があると指摘した上で、アメリカは声を上げるだけでなく行動することもためならないと、かなり踏み込んで中国を牽制しました。元宗主国であるイギリスのキャメロン外相も同じく19日に声明を出し、権利と自由をさらに損なうと指摘、香港に住み働きビジネスをする人が困難に直面するとの懸念をあらわにしました、EU ヨーロッパ連合も理事会名で19日、国際ビジネスの中心地としての香港の長期的な魅力に疑問を生じさせるとする声明を発出しました。 あと日本ですが、外務省の報道官が20日付で談話を出し、一国二制度への信頼をさらに損なわせるもので、改めて重大な懸念を表明すると、まあ、欧米各国に歩調を合わせました、うん。まあ、こうした西側諸国からの批判に対して中国は反発を隠していません。中国外務省の報道局長が20日記者会見し、日米英 EU の懸念に対して強い不満と断固反対すると表明。中国政府は国家の主権と安全を守る、いかなる外部勢力による香港への介入にも反対する決意は揺るがないと、まあ、会期限を挙げました。
ここまで町田さんのお話では、まあ、香港の立法会が先月19日に可決した国家安全条例は、単にスパイ行為などを取り締まるだけでなく、香港の民主主義や資本主義を保障してきた一国二制度を骨抜きにするものとして、諸外国が懸念しているものであり、世界的な金融ハブとしての香港の繁栄にピリオドを打ちかねない危ういものであるということが明らかになったかと思います。さあ、お知らせの後は具体的な香港の国家安全条例の内容だけではなく、それに対して企業や人、物が香港に対してどういう反応をすることが懸念されるのか、さらに深掘っていきます。
今日の深掘り、
後半はまず親中派が支配する香港の立法会が先月3月19日に全会一致で制定した香港の国家安全条例の内容から聞かせてください。
はい、まず中国や香港の政府の立場です、
はい。
香港政府は今回の条例について、あくまでも中国が前時代で制定して2020年から施行している香港国家安全維持法を補完するものに過ぎず、国家や中国共産党もしくは香港政府に対する反乱や反逆、スパイ行為、外部勢力との共謀など国際常識に照らして当たり前のことを取り締まるだけなんだと説明しています、はい。まあ、実は香港政府は国家安全条例について今年1月に国家安全を守るための措置、香港基本法第23条の法制化に関する公開協議文書というタイトルの文書を公開してまして、その中で今回の条例の立法趣旨を説明してるんですね。
その文書とても気になりますね。
でしょ。で、僕、まあ、これ PDF ファイルで150ページ強の英文なんですけど、まあ、一応一生懸命全文読みました、
はい。
ですると、まあ、随所にですね、香港政府がやろうとしていることを自己正当化する議論が書き込まれていたんです。まあ、例えば、反乱や反逆の対象を未だにイギリス女王としているなど、現行法規には未だに、イギリス統治時代の名残が多くて、すでに中国に返還されて特別行政区になっている香港の実情にそぐわないとかですね、反逆や反乱スパイ行為といった、国家の安全を脅かす行為を取り締まり厳罰を科すのは西側諸国にも共通の、法制度であり、香港だけが何か特殊なことをやろうとしているわけではないといった調子なんです。で、まあ、言い換えれば2020年に、中国が全人代で制定した香港国家安全維持法を補完する形であり、政府の国家機密を盗むこと、つまりスパイ行為や政府に対する反乱の扇動、あるいは、外国勢力による干渉やそのために外国勢力と共謀したり協力して訓練をするような行為を犯罪と規定して取り締まるとしてるんですが、これらは国家として当たり前のことであり、違反の場合の最高刑が終身刑ということさえ西側の一部の国と辻褄が合ってる、まあ、標則が合ってるなどと主張してるんですね。
でも町田さんはその主張を鵜呑みにすべきではないとおっしゃりたいんですよね。
まあ、もちろんそうなんですけどね、そこでまあその反論になりますけども、日本や欧米の、メディアがほぼ揃って指摘しているのは、犯罪行為の定義があまりにも広く、しかも曖昧だという点なんです、当局の裁量一つで拡大解釈される恐れがあり、企業活動さえも自由に行うことには大きなリスクがつきまとうようになるということです。でしかも、違反すれば最高刑が終身刑ですから、ひとたび拘束され有罪と判断されれば一生香港から出国できず、それぞれの出身国に帰国できない恐れがあるというわけです、実際のところすでに反スパイ法などが施行されている中国では、 日本の企業関係者らが具体的な容疑を明らかにされないまま中国で摘発拘束されるケースが相次いでますよね、はい、去年の10月にもアステラス製薬の50歳代の現地法人幹部の男性が逮捕されたほか、これまでに少なくとも17人の日本人がスパイ行為の疑いで拘束され、このうち12人が逮捕されたとされています。しかもすでに判決が確定した人は全員、懲役刑などを言い渡されたというんです。まあ、今後は香港でも同じような事態が横行しかねないと、こういうふうに懸念されているわけです。
そうですよね。と怖くて香港に転勤したくないなっていうビジネスマンも増えそうですよね。
そうですね。加えて今回の香港の条例なんですけど、はい、これあえて外国政府ではなく、まあ、より広い外部勢力という概念を打ち出しての取り締まりの対象を拡大している点に僕は首をかしげざるを得ません。
どういうことですか？
そうですね、どういうことかというと、これ非政府部門、つまり外国メディアや外資系のエコノミスト、外国の調査コンサルティング会社などの社員を視野に入れた措置だと疑わざるを得ないと思うんですね。で、ここで一つ具体例を紹介しますとね、数ヶ月前のことになりますけども、香港在住のアメリカ系の金融機関のエコノミストが中国経済の低迷を予測するレポートを書いたところ、北京の財政当局からきついお叱りを受けたという話が金融界では有名なんですね、
はい、
で、ところが今後はですね、今回の条例の制定によってこうしたレポートを書くと、これは中国政府への憎悪を煽る扇動罪に該当するとして厳しい、刑事処分を受ける可能性が出てくるということなんです。
じゃあ具体的に香港でのビジネスを躊躇するケースっていうのは出ているんですか？
こうした事態を懸念してアメリカのラジオ局が撤退の準備に入ったというニュースがあります、
はい、
これ香港メディアが報じてるんですけども、アメリカの政府系短波放送局である RFA 自由アジア放送が香港から撤退するというんですね。外国勢力による干渉の罪を、警戒した可能性があるとのことで、地元記者がすでに RFA の記者は、海外に退避したと話しているとのことです。またオーストラリア政府が、先月3月22日香港への渡航情報を更新、スパイ行為などを取り締まる香港の国家安全条例に関してオーストラリア人が意図せずに拘束される可能性があると警告を発する騒ぎも起きています、
はい、
まあ、中国本土の話ですが、中国国家外貨管理局が今年2月に発表した2023年の国際収支を見ると、外資企業の中国投資は30年ぶりの低水準に落ち込みました、まあ、中国経済の成長の鈍化に伴い工場新設などの新規投資が細る中で、中国事業の縮小や撤退に走る西側企業が増えているほか、先の反スパイ法の運用の強化によっても資本お金の中国離れが進んでいると言われているんです、
はい、
まあ、同じような形で様々な企業がアジアの活動拠点を香港からシンガポールあたりに移し、人やお金が香港から逃げ出す動きが本格化しかねないとの見方が強まっています。
日本企業もこの香港から逃避するって出てるんですか？
断定はできないですけども、そのリスクはかなり高くなってるんじゃないでしょうかね、
はい、
過去の例を見るとそういうのは一目瞭然だと僕は思ってます。
過去の例というのはあるんですか？
香港に進出している日本企業の多くが加盟している香港日本商工会議所の会員会社数の推移を見るといいと思うんですね、
はい、
会議所のホームページによると、会員会社が最大だったのは、香港が中国に返還された1997年の787社でした、
はい、
で、中国への返還を機に香港に対する一国二制度の保障は口先だけで、中国が締め付けを強化するに違いないとの懸念から、日本企業の香港からの撤退が相次ぐようになりました。で、まあ、歯止めがかかったのはリーマンショックのあった2008年で、この年は前年比6社増の610社となりました、まあ、しばらくは一進一退だったんですが、東日本大震災、福島第一原発事故の翌年にあたる2012年から、まあ、海外にかけてみようと思った企業が多かったんでしょう。 在香港の日本企業は増加に転じ、2016年には690社と最近のピークになってます。はい、しかしこの頃から中国共産党の統制が強まり、それにつれて再び撤退ラッシュが勃発加速しました。で、先月3月21日の日本商工会議所の加盟企業数は541社と、この1年間に差し引き24社の減少となっています。
入ってますね。
はい、香港の国家安全条例の警戒感は日本企業だけではなく欧米企業でも強くなってます。習近平国家主席の中国は、本土でも不動産不況にメスを入れらずにいますが、統制の強化を優先して経済までないがしろにし続けるようであれば、番組前半でお話した金融ハブの地位も含めて香港の経済的な繁栄が失われていくのは確実だと僕は心配せずにはいられません。
今日は金融センター香港が崩壊の危機、一国二制度を崩壊させる国安条例の衝撃とはというテーマで、町田さんに3月19日の国家安全条例の制定に揺れる香港の先行きについて検証してもらいました。以上、今日のニュース深掘りでした。
本気で夢を追いかけるとき、新しい一歩を踏み出すとき、大切なものを守りたいとき、誰も見たことがないものを作り出すとき、自分の限界に挑むとき、絶対できないと思って始める人はいない。絶対なんて誰が決めた？CO2 が出ない日を作る。ジェラはゼロエミッション火力と再生可能エネルギーで2050年 CO2 排出ゼロに挑戦します。発電の常識を変えてみせる。
ジェラ町田鉄の深掘り。
この番組は NTT グループ三菱商事ジェラの提供でお送りしました。町田鉄の深掘り、そろそろお別れの時間です。皆さんはどうお感じになったでしょうか。よろしければ番組ホームページにご意見をお寄せください。それでは来週金曜午後4時に再びお耳にかかりましょう。さようなら。